今日はヘブル書13章です。このところには実際的な信仰の進めが記されてあります。一節に兄弟愛をいつも持っていなさいとあるわけなんですけれども、イエス・キリストは最後の晩餐の時に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと、そのように言われました。今私たちに必要なことは、自分自身が相手を愛するという、その積極的愛をお互いになすということではないかと思います。また2節には旅人をもてなすということが出てきているわけですけれども、アブラハムも御使いたちをそれとは知らずもてなし、そして彼は祝福を受け、そしてまたイサクが生まれるというような素晴らしい恵みに預かることができたわけです。また3節には牢につながれている人々を思いやりなさいとあるわけですけれども、パウロもピリピの人たちから支援を受けて、エパフラスが牢獄まで使わされる、そして彼は非常に励まされたということがあります。また私たちも今日虐げられている人たちが全世界に多くいるということを覚えて、私たちも思いやりの心を持つものでありたいと思います。また4節には、結婚が全ての人の間で尊ばれということが出ているわけですけれども、今日どうでしょうか。本当に結婚が尊ばれているような状況でしょうか。もうむしろ寝床が汚され、また淫行がはびこり、もう結婚したって何の喜びもないというようなことが出ているわけですけれども、しかし神様は一番最初の天地創造の時に、産めよ増えよ地に満てよと言われたわけです。神様は祝福の神です。正しい結婚生活をするということによって、神様は祝福を与えてくださる方です。そしてまた5節には、金銭を愛しないで持っているもので満足しなさいとあるわけですけれども、金銭を愛して心が差し通された人たちも多くあるわけです。私たちはむしろ全てのものを豊かに与えてくださる神に期待をし、私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てないと、神様は必ず約束をしておられます。私たちはお金に頼るのではなくて、全てのものを創造され、また生かし用いてくださる神様に全てを委ねるものでありたいと思います。そしてまた7節には、神の言葉をあなた方に話した指導者たちのことを覚えていなさいという勧めが出ています。そして彼らの生き方から生まれたものをよく見て、その信仰に習いなさい。私たちに一番最も生活で大切なのは、実は神の御言葉である。そしてまたその御言葉によって生き方から生まれてくるものがある。私たちはただ言葉を聞くというだけのものではなくて、御言葉によって生かされるということを私たちはこの実際に得ていかなければならないわけです。そして17節のところにも、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさいという言葉が出てくるわけですけれども、先ほどの7節と関連のあることであり、やがては私たちは神様の御前に立たなければならない。そしてまた私たちの一番大きな教会の奉仕は何かというと、御言葉による働きであるということです。確かに事務的な働きとか、またさまざまなこの実際的なことも大切ではあるわけですけれども、しかし最も重要なことは、御言葉によって私たちは救いに預かったということであるわけです。御言葉の働き、伝道、これなくして教会が立っていくということはできないわけですけれども、私たちはまず御言葉の奉仕の大切さを覚えて、御言葉を伝えていく、そのことを第一とさせていただきたいと思います。8節に、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんとあるわけですけれども、2000年前イエス・キリストがこのように私たちを救うために来てくださった、そしてまた自らを捧げられた、 それは10節のところに一つの祭壇がありますとあるんですけれども、これはもう十字架のことを意味していると考えられることができるわけです。12節にはイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。エルサレムの当時郊外であったこのゴルゴダの丘でイエス様は十字架にかけられ、そして血を流されたわけなんですけれども、それはこのご自身の十字架の血潮によって民を聖なるものとする、私たちを清くしてくださる、私たちの心が清められるのはこの十字架以外にはないわけです。私たちの心の中にある怒りや妬みやまた邪悪な思いはこのイエス・キリストの十字架の血潮によってしか清められることはできない。どのような悪であっても罪であっても、このイエス・キリストの十字架の血によるならば私たちは清められ、また神のものとなり聖別せられるということであるわけです。18節にイエスの恥ずかしみを身においとあるわけですけれども、イエス様は私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさいと言われたわけです。イエスの恥ずかしみを身に負う、私たちはそういうことがあります。理不尽な扱いを受ける、なんで自分がこんなことされなければならないのかというようなことを思うことがありますけれども、それは十字架を負って私たち自身がイエス様に近づき、そしてまた共に歩むということの実際的なことであるわけです。そして14節にはむしろ来たるべき都を求めているとあるわけですけれども、私たちは地上のエルサレムではない天の御国を目指して歩んでいるんだということを私たちは覚えるものでありたいと思います。そしてまた15節には皆をたたえる唇の果実とあるんですけれども、私たちはこの神様を褒めたたえる、感謝を捧げる、なぜならばイエス様が私の罪を負って、そして命を捨て私に新しい命を与えてくださって、生けるものとしてくださった、私たちは絶えず神様に皆をたたえるその賛美を捧げるものでありたいと思います。また16節には善を行う、それは実は生贄である、神様に捧げる生贄だということを私たちは覚えたいと思います。なんで良いことをしないといけないのか、それは神様が喜ばれて、そしてまたそれはまさに神に捧げる生贄である。だから人のために善をするというのではなくて、自分をも創造し罪を許し、そしてまた命を与えてくださる神様に私たちは善を捧げていくということであるわけです。私たちは何事もこの18節にある通りにこの正しく行動する、神の御前にあって正しい行いをするということであるわけです。そしてそのことは20節を見るならば、平和の神が21節のところにあなた方を整え御心を行わせてくださいますようにと、このヘブル書を書いた人の祈りの言葉が出てきます。私たちはこの地上にあってはさまざまな困難や苦しみがあります。しかし22節に耐え忍んでくださいという言葉があるわけですけれども、私たちは神のこの天の御国においての栄光を覚え、そしてまたこの地上においては忍耐を持って私たちは住みゆくものとさせていただきたいと、そのように思います。25節に恵みがあなた方すべてと共にありますように、何よりも私たちは神様に愛されている、その恵みをますます多くいただいて共に歩んでいくものとさせていただきたいと思います。